お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
3月13日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。サイクロンアルフレッドで被害を受けたニューサウスウェールズ州北部の町リズモアで、2022年の洪水の際に被害を受け政府が買い上げていた空き家を州政府が解体する決定を下したことを受け批判の声が上がっています。州政府のクリス・ミンズ州首相は、政府はルールに沿って行動しなければならないとしてこの決定を擁護しました。州政府が買い上げた空き家は人が住むには危険と判断された住宅です。しかし不法に滞在している人が複数おり、立ち退きを拒否しています。しかしミンズ首相は、空き家の不法滞在者や州の緊急サービスのボランティアの命を守るためだとして、空き家の解体は必要だと述べ、さらに今回の被災者に対し、福祉住宅への入居を優先することはできないと述べました。また数百軒の住宅をより安全な場所に移動するという提案に対しても、今の状況では現実的ではないと述べています。連邦政府のアンソニー・アルバニージ首相は、建設中の西シドニー空港とシドニー郊外を結ぶため、10億オーストラリアドルを投じて鉄道ネットワークを拡大することを約束しました。労働党はシドニー南西部の有権者に向け、レッピングトンとブラッドフィールドを通り、西シドニー空港とつなぐための土地を確保すると述べました。西シドニー空港は来年後半に開港予定で、国内線と国際線合わせて乗客1000万人の受け入れが可能です。アルバニージ首相は、鉄道ネットワークの拡大は空港建設事業で重要な部分だと述べました。
This is the next practical step.In safeguarding the future and ensuring we are well...
これは未来を守るための実用的な次のステップであり、シドニー南西部のコミュニティが必要としているインフラの整備に向けて、私たちは良い位置につけています。未来の仕事と人々をつなげる、そして人々同士をつなげます。アルバニージ首相でした。イスラム恐怖症の強まりを受けて設置された団体、イスラムホビア・レジスター・オブ・オーストラリアによる最新の調査で、2023年1月から2024年11月までに、オーストラリアのイスラム教徒に対する暴力の数が2倍以上増えたことが分かりました。このうち身体的な暴力の 60%、そして言葉による暴力の 79% で、その標的はイスラム教徒の女性や少女でした。記録はモナッシュ大学の調査チームが行いました。すべての事件のうち4分の1は、パレスチナ寄りの姿勢を明らかに見せている人に対して行われており、その背景にはイスラエルによるガザ侵攻などがあるとみられています。ニュースを続けます。シドニー西部のモスクで先週、旗が盗まれた事件に関与した疑いがあるとして、ニューサウスウェールズ州警察が39歳の男1人を逮捕しました。SBS が確認した CCTV の映像には、セフトンにあるイスラム教シーア派のモスクで、男がナイフを使って旗を切っている姿が映っています。逮捕された男は窃盗などの罪で起訴され、今週バンクスタウン地方裁判所に出廷しています。ニューサウスウェールズ州で先住民のビジネスの支援を目的とした作業部会、アボリジナルビジネスタスクフォースが発足しました。州の先住民ビジネスは年間の売上が160億オーストラリアドルを超え、11万6000人以上雇用しています。作業部会の発足でさらなる成長を目指します。2014年のオーストラリアン・オブ・ディアでシドニー・スワンズでプレーした元 AFL 選手、アダム・グッズ氏は作業部会の8人のメンバーの1人に選ばれました。州政府に対して現状の報告や支援の方法について助言を行います。グッズ氏です。なすべきことはまだたくさん残っています。とりわけニューサウスウェールズ州がそうですが、全国的にもどうやって先住民のビジネスをベストな形で支援していけるかについて取り組みたいと思います。グッズ氏でした。トレス海峡諸島民の女性合唱グループ、 リング・カレイ・ウィメンズ・コワイアが言語と文化を未来に残すためオリジナルの歌を収録したアルバムを制作します。クイーンズランド州の木曜とワイベンで行われたアルバムのソフトローンチでは彼らのストーリーを語った歌が披露されました。栽培党のマリアナ・バビアさんは NITV に対し、アルバムにはカントリーのストーリーや文化、島に住む女性の人生などが収められていると述べました。
The relationships we had, the roles and responsibilities.
私たちが持っていた役割や周りとの関係、毎日の生活、そして仕事、私たちが背負う責任に終わりはありません。バビアさんでした。続いてスポーツ、サッカーです。アジアのクラブのトップを決める AFC アジアチャンピオンズリーグ2の準々決勝、シドニー FC 対韓国のチョンブクヒュンダイモーターズの試合が今夜シドニーで行われます。シドニー FC でプレーする上条渡る選手は18歳、日本人の父親と韓国人の母親を持ちます。母親の母国である韓国のチームとの対戦を前に SBS に意気込みを語りました。
1回戦2対0で勝って今チームがすごいいい感じで来てるんで、今2回戦の試合をすごい頑張って練習しながら行こうと思ってます。
試合は今夜シドニーのアリアンツスタジアムで東部デイライトセービングタイムの午後7時キックオフです。続いてモータースポーツ、フォーミュラーワンです。今シーズンのフォーミュラーワンアカデミーシリーズでオーストラリア人の10代の女性2人が競技に臨みます。このシリーズは女性の競技参加を促す目的で設けられ、今年は18人が選ばれました。メルボルンの16歳、ジョアン・キコンティは昨年ヨーロッパで行われたフォーミュラ4に出場しました。もう一人は同じくメルボルンのティーンエイジャー、アイヴァ・アナグノスティ・アディスが出場します。フォーミュラ1アカデミーシリーズは今週末上海で開幕し、フォーミュラ1のスケジュールに合わせて開催されます。続いてファイナンスです。エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で93円72銭、 US ドルで 63.20 セント、また US ドル1ドルは日本円で148円27銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日14日金曜日のお天気です。パースは雨が降りそうです。最高気温は25度、アデレードは晴れで最高気温は35度、メルボルンは時々曇りで最高気温は27度、ホバートは 1,2 度雨が降りそうです。最高気温は25度、キャンベラは時々曇りで最高気温は33度、シドニーは晴れで最高気温は31度、ブリスベンは雨になるかもしれません。最高気温は29度、ダーウィンは雨で嵐になるかもしれません。最高気温は32度の予想です。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレントアフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。